アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2248回7月14日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。7月のオープニングテーマはまだまだこのままかあっさり次へ行くかです。スミレさんです。おはようございます。
スミレです。おはようございます。 iPhone 13 ミニガラスフィルも隅っこに欠けが入っちゃってました。気にならないっちゃ気にならないんですけど、 Amazon であっさり新しいフィルムを買ってしまいました。配信される頃には綺麗なガラスフィルムに変わってるはずです。今日もよろしくお願いします。
今週は大江先生に参加いただいてます。おはようございます。
どうも。アップルウォッチはまだシリーズ4なんで買い替えるか分かりませんが、一度ガンとぶつけてちょっと傷が痛いたものがあったんで、しょうがないなと思ってガラスを取り替えてもらったことがあります。お金かかりましたけどよかったです。ボーイです。よろしくお願いします。
アップルチャンネルにあった記事です。アップル国家支援型のスパイウェアなどに対抗するため、一部のユーザーに対し iOS 16 や macOS 13 Ventura でデバイスのセキュリティレベルを強化するロックダウンモードを追加すると発表という記事が出ていました。国家支援型のスパイウェア。それは国が行けって言って出してるものですね。
まあ、
いろんなことを考えてしまいますけど、はい。
どこの国でもやってると思いますよ。
そうですか。そういう、まあ、事情が事情なので、一部のユーザーに対しという断りがついてますけども、今度来る OS、iOS 16、macOS 13で、これらが追加されます。ロックダウンモードという機能だそうですけど。これはユーザーが希望すれば使えるということでもないんですかね。ごく一部のユーザーに対しなんて書かれてるんですけど。
どっちなのか解釈が難しいところですよね。この記事の情報だけだと。
インストールする側からしたら、え、僕のは使えないんですかみたいなご意見出てくるんじゃないですかね。
自分のやつに攻撃を受けてるなというふうに思ったらロックダウンすることが可能だっていうことなんでしょうけど、
はい、はい、この取り組みはアップルが2021年11月に発表した国家支援型の攻撃を受けてるユーザーに対する通知機能の延長にあるようでということで、不勉強でした。そういう機能がもうすでにあったんですね。
これは知らなかったですね。
その通知をしてきたユーザーにはこれを提供するという
っていうことなんでしょう ね。
これロックダウンモードを提供するとともにスパイウェアの調査などを行う団体に対しては1000万ドルのサイバーセキュリティ助成金を提供するというんですね。これアメリカ国内だけでしょうね、多分。
まあそう。
日本にまで遅れそうにないような気がしますけど。一応日本語のページもアップルサイトにはありますけどね、この内容については。
記事にもあるんですけど、同じお金の話で、ロックダウンモードをバイパスできる方法を発見できた人には最大200万ドルの報奨金っていうことなんで、はい、だいぶ気合入ってますね。
そうですね。スミレさん一応200万ドル稼いでみませんか。
そうですね。電源切ったらロックダウンモードバイパスできますよ。
できるやろ。それさ、なんでできるって思うね。iPhone のロック中は PC アクセサリーの優先接続をブロック、構成プロファイルのインストールや MDM 登録を無効にするといった制限をかける、だそうです。結構使い勝手悪い状況になるんじゃないですか、それ。
いや、まあ、それはないね。ハッキングされるバシャロっていう。
それはね、まあ、はい。
その間に対応したらいいわけですよ。
はいはいはいはい。
例えば、アプリ ID 変えちゃうとか、電話番号を変えちゃうとか。
はい。
いうふうにすればいいわけなんで、そういうことする余裕を与えるってことでしょ。使い勝手は下がるけどっていう。
アップルは少数のユーザーを保護するために努力を続けていくとコメントしてるので、今後ロックダウンモードに多くの新機能が追加されそうですと。アンチウイルス的なことですかね。敵が新しい手をやってきたら対抗してみたいな、そういうことですね。
あるかもな。
OS の中の容量を相当食う部分になってきたら嫌だなっていう感じが。
このぐらいではそんなに怖いと思う。
ないですかね。我々ロックダウンは対象外だから使えないけど、そのソース自体は OS に入っててみたいな。願わくばそういうのと無縁の状態でiOS、macOS 使っていければと思うんですけども。危険というお話ですと、iPhone マニアさんの記事、先週こんなのがありました。 女優のハンナ・ローズ・メイ、ディズニーランドで自分を追跡しているエアタグに気づくという記事で、アナハイムにあるディズニーランドで開催された時間外のイベントに参加していたこの女優さんが iPhone を探すアプリから通知を受け取って、それでディズニーランドで2時間にわたって自分を追跡しているエアタグがあるというのを発見したということです。
お
これでもご本人がそのことをちゃんと知ってたんですかね、 iPhone を探すでそれが見つけられるっていうのね。
IT に強いね
、あるいは向こうではマネージャーさんはそういうのできて当たり前というスキルになってるのかもしれませんが、ハンナ・ローズ・メイさんのツイッターのアカウントを見に行ってるんですが、そうですね、雰囲気アンジェリーナ・ジョリーさんが若い時みたいな感じがせんでもないんですけど、結構コスプレ的なこともされてる方のようです。
あ、そうなんですね。
日本ではあんまり芸能人でエアタグがうんぬんってまだ私耳にしては覚えないですけど、一般の方たちが、ね、SNS でエアタグつけられてたなんていうことを言ってる例は私は見たことがあります。
ちょっと怖いなというところではありますよ。
売れてるんだからどこで使われてるか特定しにくいっていうのはありますが、もう一つはスラッドの方にもアップルのエアタグが警察の捜査車両に取り付けられるっていう記事もありました。これは新聞によっては反社勢力が警察の車につけてたんじゃないか的なことを書いてる新聞もあったんですが、
ありましたね
でもそれじゃあ警察署も1台だけじゃなくて他の車両にもあるんじゃないかということで、
こう全部乗ってないと無理でしょ。だって
乗ってないとっておっしゃいますの、移動してないとっていうことですか。
いや、そういう意味じゃなくて、その警察車両、該当者が乗らないといけないじゃないですか、置く人が。
これは車の外側ですよね、これ
マフラーにつけられてたっていう。
あ、そうだ、ええ、うん、でも近づかないといけないじゃ結局、だから近づく機会がある人で、うん、あるないとだろ
う、ね、それはもちろんそうですね、
これ、
そうでもないの。
このスラドのリンク先にある朝日新聞さんの記事だと、来庁舎用駐車場に止めてあった捜査車両1台から見つかったってこと
なんで。なるほど。そうですか。じゃあ、適当にやられた可能性があるわけね。
うん、そうですね。
もうそうなると、今度は監視カメラがあるから、そこからわかるじゃないの。
そうでしょうね。うん。
黒白のパトカーだったら、まだ、普通の捜査車両だと一般の見分けつけない感じだったり
する。覆面パトカー的なやつですよね。うん、
後ろのリアの、あんまりこんな話せん方がいいですね。リアのウィンド、リアのウィンドのね。まあ、エアタグを利用されるのも良し悪しということかもしれません。ちなみに、うちのエアタグは、けなげに、いつも朝電車乗ったら、エアタグが離れましたって言って iPhone にいつも通知来るんで、知ってるっていつも言う返してますけども。
そう、必ず通知来るそれ。
来ますよ。必ず毎朝来ますよ。家の門につけてあるから。
来ないな
あ、そうですか。
私も来たり来なかったりなんですよ。
あ、そうですか。
端末によって来たり来なかったりで、いつも手持ちで持ってる方は通知が来ないことが多くて、
はいはい、
で一緒に持ち歩いてる予備の方にはなぜか来るんですよね。どういうこっちゃねっていう。
なんか通知の設定変えてるとかないですか。
いや、全然違いますね。
あ、そうですか。一つはうちで iPad をスリーブにはしてますけど、その近くに AirTag があるからそれで伝わりやすくなってるかもしれませんけど。そして危険のお話をいくつか言ってましたけども、GitHub の話でまあそういうのもありましたね。ギガジンさんの記事でご紹介します。GitHub の利用をやめるようオープンソースソフトウェア非営利団体が強く呼びかけという記事で、私はこの辺読んでる時になんか GitHub ほんまはダメなんとか私はよくわかってなくて思ってたんですが、もう一つ記事でご紹介しますと、ソフトウェアアンテナブルさんの方は、AI サジェスト機能 GitHub コパイロットが炎上、 GitHub 自体の使用中止の呼びかけというふうにもありました。ご先生、 GitHub コパイロットっていうのは何でしょう。勝手にプログラム読みに行ってくれるんですか。
いや、じゃなくて自然言語でこんな感じのプログラムとかいうようなことを書くと、はい、GitHub がそのコードをなんとなく提案してくれるっていう、
はいはいはいはい、
ようなやつなんですけどね。
でもそうすると使われると思ってない人の部分も勝手に使われる恐れがあるですか。
まあ 100% そのままコピーったらあかんのでしょうけど、
はい、
それに近いことをしてるんじゃないのっていうことみたいですね、どうも、
はいはい、
GitHub 上にあるいろんな人が書いたプログラムのソースコードからコパイロットが学習して検索かけたときにこれがいいんじゃねって提案してくれると、そういうわけですよね。
で、GitHub としてはみんなでいいものを作って使えるものはみんなどうぞ使ってくださいねっていうスタイルやと私は思ってるんですけど、それはレベルがあったりするわけですね。
いや、それは特にない。
ないんですか。
呼ぶのは多分 GitHub は勝手に呼んでる。
はいはいはい。
思うんですよね。
オープンソースソフトウェア非営利団体が GitHub 利用をやめてくれって言い出したっていうのは、
いやだからそれするとオープンソースで使われてるコードを勝手に使われてるんじゃないのっていうことになるわけですよね。
はいはいはい。
でしかもそれが本来のライセンス条項とは関わらず商用システムに入れられる可能性があるわけです。
あ、何でもかんでも許した感じになってしまう。
なってしまって、そうまずくないのっていう、
はいはいはいはい、
ことですよね。だからオープンソフトウェアやってる人たちは GitHub も使わないでおきましょうよっていう呼びかけをしてるっていうことですね。
GitHub の運営団体自体がこの GitHub コパイロットの機能を止めてくれればいいけど、そういうのは一切やってくれない
っていうかね、提供しないっていうフラグが立てるようになればいいと思うんですね、コパイロット
に対して。
要するにうちのコードは学習するなと、
はいはい、でもそうはいかないんですね、
まあ、そうはいかないですね。だからもう GitHub CEO は公共データで ML、はい、マシンラーニングのシステムのトレーニングを行うことはフェアユースなんで問題はないだろうって言って、
で
言っていると。
はいはいはい、どうなんでしょうね。私はプログラム書く人じゃないんで、もう一つ実感を持って言えないですけど、でも便利、今まで使ってた人たちしてみたら、いやーそうは言ってもな、 GitHub 便利やしみたいなあるんじゃないですか。
あるでしょうけどね。だから、まあ GitHub 今まで使ってますけど、もう一つは GitHub は今マイクロソフトの支配下にあるってことですよね。
そうなんですか。だから資本投じてるってことですか。
買収されてます。
あ、そっか、ごめんなさい、それはちょっと不勉強でした。そうですか。でもマイクロソフト GitHub とは言わないんですね。単に GitHub っていう名前でやってるんですね。
いや GitHub 今一応独立なんでっていう。
ああ、なるほど、ね、はいはい、そうですか。じゃあもうマイクロソフトさん側にみんなが言ったらいいんじゃないですか。そういう
問題ではない。
そういう問題ではないね。
これ一応マイクロソフト側からもこれどうなってんのみたいなこと、質問に対して回答がなかったっていうふうに書かれてますよね、うん、記事の方だと。
じゃあちょっと運営上の何かということでまだ問題視される可能性ありますね。
可能性はありますよ、はいはい、俺は厳しいよ、ね、僕的にはこれどうかなって言って僕は GitHub に対してろくなコードは置いてないんで別にどうでもいいんですけどね、
はいはいはい、
勝手に使ってくれて。
その GitHub と向こうを張って同じようなことやってるのとかはないんですか。
いや、ありますけど、ありますけど GitHub よりもやっぱり規模が全然違うんで。
まあそういう感じですね。動画共有でいうと YouTube 一強みたいなことになってる、あんな感じですか。
それ近い感じですよね、今は。これがあんまり言われるようになると、はい、やっぱりこれ対抗する、同じようなことするのが出てきて、うん、またそっちが盛り上がる可能性はありますよね。
ああ、そうですね。
それこそ、ここぞとばかりに Google とか Amazon が首突っ込んでくるかなっていう。
可能性は。
うん、Amazon でやったら、Amazon プライムの会員やったら、そういう、またしょうもないこと。
Amazon プライムの会員コード書く人が一致するとはとても思えない。
そうですか。でもプライムユーザー結構いそうな気しますけど、ダメですかね。
一致しないとは言ってないけど、はい、一致しないって意味ないやろ。
大半のプライムユーザーに対して、
あ、そうそうそう、
いいなって思ってもらえるものじゃないとダメってことですよね。要は、そうそうそう。
いやー、マイクロソフトさんで言うと、さっきね、出てきました Windows ですけども、Windows でこんな話がありますよ。Cネットジャパンにあった記事です。Windows 上で Android アプリを実行するシステム、WSA が大幅アップデートという記事で、7月6日に Windows 11向け Android 用 Windows サブシステム、略して WSA のアップデートがありました。米国ユーザー向けということなんですけど、特にこれ日本でもできないんですか？
いや、できると思
います。ですね。高度なネットワーク機能によりネットワーキングに大きな変更を加えたとしているということなんですね。
その一文だけだとなんだかよくわからない感じです。
Android のアプリ上のネットワークの機能がいっぱい使えるようになったですか。
そうね。ネットワーク共有だったんですね、以前は。
はい。
ホストになってるの、要するにパソコン OS とネットワーク共有してるっていう形だったけど、共有せずに独立が使えるようになったっていう。
はい。はい。Android アプリを Windows PC と同じローカルネットワーク上にあるスマートデバイスに連携できるようになった。
いいことですね。
Android アプリが ARM コンピューターのローカルネットワークのデバイスにアクセスできるようにもなりました。ということで、これ記事に写真があって、なんかサーバールームで。
記事の写真あんま意味ないんだよね。
これね、いや、女の人が MacBook Air みたいなの持って、その男の人が横それ指してるんですけど、Apple マークを消された MacBook Air なんじゃないのか、これ、と思ってやってるんです。
そうだと思います。
でも記事、
どう見てもそう
ないね、でも記事 Apple 関係ないから、これ写真 Apple マーク消したなと。ゲッティからの写真でしたけどね。WSA はマウスやキーボードなど Android や Windows デバイスのオープンソースインターフェースとの互換性を確保するために Hyper-V を搭載した VM で実行されるということで、バーチャルマシンなんですか。
バーチャルマシン、もちろん。
これでも、まあ私は Android のこと全然わかんないですけど、その Android やから何でもかんでも動くでもないんじゃないですか。それはいいんですか。
ここに書いてあるのは Amazon のアップストア
に置かれたもの、
はあはあ、Google Play Store からは落とせないってことです
ね。Google のやつは全部ではないですよっていうことなんですけど、はいはいはい、まあできてもいいんですけどね、本当は。やる気ならちゃんとできるはずだけど、証明書の問題とかやって、はい、Google は OK しないんだろうなっていう。
はいはい。現時点では Amazon App Store プレビュー版から Android インストールできるのは米国ユーザーだけだが、2022年今年年末までにはフランス、ドイツ、イタリア、日本、英国でも使用できる、使用というのはお試しって方の使用できる見通しだそうです。なんかでも Android 全然使わないですけど、ノラアプリとか怖いんじゃないのかなーって思うんですけど。
いや、ノラアプリはそもそも App Store に上がってない。
あ、そうか、そういうことですね。
何を言うてるんですか、はい、
大丈夫なんですか、ストアに上がってたら、ほぼほぼ安全と考えて大丈夫ですか。
まあ、それもちょっと微妙だと思いますけどね。
そう、そこが。
iOS の App Store だって同じだし。
まあ、そうですけどね。
僕がなんでこれ上げてるか、はい、やっぱり Mac だと、はい、M1 版は iOS のアプリが使えますよって言ってるけど、
はいはい、
未だにまともに使えるようにはなってないんですよね、結局。
ちょっとぐらいありますよね、見てたら。そう、ほんまに簡単なもんはね。
ちょっとぐらいいいじゃないですか。ここで言ったら、これは Amazon App Store で、はい、っていうのは全体から見たらちょっとなんだけど、納得いかないね。去年の WWDC で、はい、あんた、一昨年から WWDC で、はい、普通に使えるようになりますみたいなこと言ったけど、はい、全然 OK でしないんだよね。
それは M1 やから M2 やからという話でもないんですよね。
じゃなくて、要するにそこのフラグを立てる立てないを、デベロッパーに任せてるから、はい、デベロッパーが嫌がったら、M1 Mac で動かなくていいですっていう、強制にするべきだよ、本当は。
もう動くようにして、しましたよ、皆さんやってくださいね、と。
絶対しないといけませんってやると、ほんまはダメだよ。
アップストアの絡みとかあるんじゃないですか？
どんな？
だから、アップストアで売るときの値段と、Mac アップストアで売るときの値段を別にしたいとか、そのまま動かれてしまうと困るから、Mac 版は Mac 版でお金取りたいから。
Mac 版上げればいいわけでしょ、だってそんな。
まあ、今別に出してる、一社が同じ機能のアプリを iOS 版と Mac 版出してたら。
いや、それ別に構わないじゃないですか。
でも iOS 版の方が安かったら、iOS 版 Mac に入れて動かそうぜってなるんじゃないですか。
別にそれでいいやん。何が悪いの？
いや、Mac 版が売れなくなるじゃないですか、そしたら。
売れなくなるからって。だから、こうやって Mac 版を機能上げればいいやん。
iOS アプリを作ってる方って、スマホなり、タブレットなりのアプリをメインで作ってるって方がやっぱり多いと思うんで、
はいはいはい、
そういう方が Mac のアプリも作るっていうのが、いろいろとめんどくさいんだろうなという感覚は分からなくはないんですけどね。
いや、別にわざわざ Mac 版でコンパイルしろとか言ってるわけでは全くなく、作り直すとか言ってるわけでは全くなくて、はい、iOS で動くやつをそのまま載せればいいだけなんで。
ああ、なるほど。
動くわけですよ、はい、本来。動くのに、そこを M1Mac で動いてもらったら困りますってチェックを外すおかげで、はい、ほとんど動かないってことになるわけね。
どうしようもないことなんですね。ユーザーからはもう絶対触れないところなんですね。
そう、ユーザーからは触れない。絶対 MacOS のシステムがもうこいつは動きませんって言っちゃうんで。
さあ、どっかでガラッと変わるんでしょうか、相変わらずこまで続くでしょうか。
いや、これやらないと、結局のところ、Mac のアプリが増えるっていうこともないし、
はい、
じゃあ MacOS 版を買おうかという気にもならない。
Windows モバイルを積んだスマホがいまいち普及しなかったのと同じような感じというか。
同じような感じ。それでそういうことですよね、結局。
正直 iPhone が来てから Mac のアプリっていうのが、私昔から Mac のアプリ探すの大好きでようやってたんですけど、やっぱりね、圧倒的に数減ってしまって、減ってるね、言えへんですね。増えないんですよね。
うん、わかります。
ね。で、それがやっぱり顕著かなと、ここに来て。Mac アップデートとかも定期的に見回ってるんですけどね、びっくりするようなアプリって全然ないんですよ、今。もう iPhone で見たな、これっていうのばっかりが出てて。
そうそう。今はだから iOS で手応えがあれば、そっから Mac 版にしようかなっていう感じですよね。
そんな機能を上げる、上げないのも話もあるんですけど、ライターさん向けのものっていうことでいいんですかね。大江先生からご紹介いただきました記事ですが、これ窓の森ですね。はい。VS コードの縦書きビューや文字カウントを備えた原稿エディターにする拡張機能、ノベルライターという記事で。はい、まず、ビジュアルスタジオコード、マイクロソフトさんが出してるアプリ、これ、マック版もありますよね。
あります。
で、これに、そういうノベルライターという機能拡張が登場しましたよ。
入れるだけなんで、これ、マックでも動くんですよ。
はい。どこからダウンロードできるかっていうのは、ビジュアルスタジオマーケットプレイスから無償でダウンロードできるそうです。
はい。これは機能拡張ダウンロードできるんで、
はいはい。
もうそうすれば、しまいだと。
おー。青空文庫中期法の Ruby や、冒険などが強調表示されるっていう。ええー。こんな普通にはなかなか使わないさそうなものまで全部使えるんですね。
いや、だからライ ターとしてはこう便利だよねって。今時のライターさんって結構 GitHub 使ってるの多いし。
あ、そう、それは聞きますね。
優勝だけどね、はいはい、全部バージョン管理ができるから。
ああ、なるほど。書いたものをね、縦書きプレビュー機能、もうこんなんプログラムじゃないじゃないですか。もう完全に縦書きなんてできるってことだとね。はい、
いや、じゃあプレビューできるっていうのは大きいです ね、
ですよね。ノベルプレビューサーバーを起動、コマンドを実行すれば縦書きプレビューを表示する HTTP サーバーとして動作させられる。どこまでできるんですか、本当に。
VR スタジオでできることは大体いろいろできるってことですよね。
まあ、サーバー立ち上げるなんて Python で書いたって一瞬で終わるんで。
はいはいはい。作られた方は藤井太陽さんという方で、もともと Windows 版
で、この方有名です。
あ、そうなんです
か。この方、作家として有名なんで、まあ、ちょっと引っ張ってみた
ら、今、藤井太陽さんをちょっとネットで検索してみますと、あ、SF 作家クラブ会員の方でいらっしゃいましたか。
一番最初に Amazon の Kindle 向けのやつを出したりとかした人ですよね。
はい。はい、
ハローワールド、オービタルクラウドなどが、まあ、代表作ということで。
エッセイも早川書房 SF マガジンなどに寄せられたりとか。そうですか。なかなか SF 書かれる方の中に GitHub 使われるのはポピュラーなんですかね。
SF だけではないとは思いますけど、テクノロジー系のライターさんも多いでしょうし、はいはいはい、そういう人たちで、特に藤井さんはもともとこういうテクノロジーめっちゃ好きなんで、
はいはいはい、
すごいいろいろ駆使する人なんです、
はい、なかなか文章を書かれる方たちって朝ニューに悩みながらもう書いてば消し書いては消しされてるんやと思うんですけど、バージョン管理があるとだいぶやっぱり助かるんですか。そうなると、
まあ、助かるでしょう ね、
ね、
うん、書き方とかにもよるとは思うんですけどね。私なんかどっちかというともう一発で書き上げて、あとはクライアントさんと話しながら修正したりって形になるんで、はい、あまりバージョン管理そこまで必要ない状況ではあるんですけど、
はい、
逆に本書いたりするような方だったらバージョン管理あった方がいろいろ楽なのかなとは思いますね。
ありますね。特に小説書く人なんかはキャラクター全部一覧にして分かりやすくするとか、いろいろ他のものを作ったりデータベース化してこのキャラクターどこまで進んだかなとか、
うん、
そういうのを管理しないと長編なんか書けないんで、
80年代妙に小説家がかっこいいみたいな時代ってなかったですか。まあ、その小説が流行る流行らない別として、小説家と名乗ること自体が、なんか一種嘘でもね。僕は小説家を志してるんだみたいな。
高級クラブ行って、女の人に相手してもらうとか、そういう古いの
そうそう、そういうの、そういうのに被れた人たちの話って、80年代の頃ってよくありませんでした、ドラマとかでも。
まあまあ、あったんでしょうね、実際に。聞いたことはないけど、
今想像される小説家っていうのと、だいぶ変わったかなと私は思ってるんですけど。ライターさんということですと、大江先生からもこの記事もご紹介いただきました。日経ビジネスにあった記事です。小田島隆さん、お疲れ様でした、そしてありがとうという記事で、6月24日の記事でした。小田島隆さんお亡くなりになられまして、これ亡くなられた日付は書かれていないですね。ちょっと、あ、6月24日にお亡くなりになってたんですね。
記事より亡くなった日に出たんで。
あ、そうなんですね。65歳でいらっしゃいました。大先生は結構いろいろお読みになってて。
そうですね。もともと、それ以前の話はあんまりよく知らないんだけど、パソコン誌のライターだった時期をすごく知ってて、私。
はい。
で、パソコン雑誌で、例えば、遊撃手とか。
はい。
あったじゃないですか、確か。はい、とか、もう一つ、その後出たやつは何だっけ。
あ、バグニュース。
あ、バグニュースや、バグニュース。
はい、はい、はい、はい。
バグニュースとかだったと思うんだけどね、確か。
はい、はい、はい。
どれに書いたんだろうなみたいなのはいっぱいあるんで、よくわかんないんだけど、多分そこら辺で読んだんじゃないかなっていう気がするんですけどね。
はい、
他のもあると思うんですけど、見たのはだから我が心を愛しであらすっていうやつで、
はい、
もうとにかくこれがめちゃめちゃ面白くて。
はい、これは単行本にもなってたんですかね。
なってます。で、はい、これ出してるのは BNN なの
よ。はいはいはいはい。
だからバグニュースなの、確か、
はい。コンピューター猛語録ってなんか、ありましたね。
とにかくもうその時からでか、まあ、それ以前からかもしれないけど、
ええ、
まあ、なんかちょっとこうある程度毒舌っぽいこととか、車に構えたとことか見方がちょっと違うとかいうところがすごく多くて、
ええ
、うん、ある意味自分がコラム書く時にもだいぶ参考にさせてもらった。
はいはい、私もツイッターでフォローさせていただいてたんで、まあ、今日もまた敵を作ってしまわれましたねみたいな時見ましたけども、
でもね、いや、僕、まあ、そういうのが好きでしたかね。玉結びもそうだし、まあ、その前のキラキラの時からずっとこう、
はい、ラジオね、出てらっしゃ
る、ね。ラジオも出てて、はいまあ、他のとこも出てると思うんですけど、ずっともう定番で出てたんで、まあ、それも良かったですかね。それで話を聞くっていうのも。
はい、晩年ご病気でいらっしゃったんです
よね。そうなんですよ。結構休んでたりして、検査とか言ってたんだけど、まあ、ちょっと悪いだろうなとは思ってたんですけど、長い間休んでる間にお亡くなりになられて、はいまあ、ちょっと寂しいかなっていう感じですね。ねまあ、年もね、そんなに違わないんでね。
はいはいはい、今、ウィキペディアで私も知ったんですけど、ラジオ局のアシスタントディレクターも経験されていたということで。
ね、いろんなことやってはんねんなって。
これ今ネタ帳に貼っていただいた小田島さんの記事を見てるんですけど、はい、キーボードを叩けなくなってから音声入力で記事を書いてたみたいで、
はい
うん、それはそれでやっぱりすごく大変だったろうなと思うと同時にやっぱり情熱だよなっていうところ
でしょうね。
いやだってもう最後の最後までもうなんか亡くなる2日ぐらい前まで記事書いなんか書いてたらしいですからね、
はいはい
まあ、とにかくご冥福をお祈りしたいと思います、
はい。当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープアップル、シャープワンボタンの声とつけていただいても同じく読んでいますよ。ハリソン FC さんからは、今月のお題現状維持、値上げで iPad 買い替えを延期、現状維持とします。今年の秋に iPhone も買い替えしたいなと思っていましたが、これも現状維持かなといただいてまして、いややっぱりね、
お仲間だ
ね、みんなやっぱりそれはいや自分ではもう無理してでも買い替えたいっていう人世の中いるんですよね、
うんうんうんうん、
多少のきつい状態でも買いたいというご家族の目を考えると、うん、これはやばいよと、うんうん、何買ってきたんやって、ね、返しといてとか言われそうでっていうねもううじもあったりすると思うんで、ハルさんは結構この番組通じていろいろ買い物されてる話は聞きますが、実際ご家族から反対を受けたりとかはないんですか。
はい、まあいろいろですね
あるんやなあるとみたいな言っちゃなんですけど、コンピューターも道具ですからね、まあまあ欲しい時が買い時やって言いますからあかんのかなっていう、
ね、
まあね、
まあ仕事で使ってると言われたらね、うんうん、そうですかという感じになりますよね。そうそう、こんなスペックいりますかっていうのは多分ご家族の方も知らないから流れていくとは思いますけど、まあ、仕事で実際使ってますからね、うんまあ、ということにしとくしかないですよ。
半分冗談で言うんですけど、これまでの間 Mac も含めてパソコンとか高いものを何十年もの間世の中でいろんな人が買っていったわけじゃないですか。そのおかげでメーカーも次のモデルを開発して出せてっていう、このずっと繰り返しで今の我々の商品、あのすごい商品が買えるという状況を作ってるわけじゃないですか。多分何年後かの後の今の我々を見てもようあれをあんな値段で買ってたなっていう時多分あるんやと思うんですよ
そんなことだらけですけどね。
はい、
だから、まあ、今までいっぱい買った人のおかげやね今みんなお買い物ができるのはといろいろ散財してしまった。私なんかもそんな散財するほどお金ないですけど、それでもね自分にとっては散財してしまったこともあるんで、ね、うん、はい、そのおかげと思っていただきたい。
Mac 買うときは、ね、買う瞬間までえいやっていう気持ち、頑張って買うぞっていう感じがありますけど、うん、はいはい、うん、実際買って注文した後っていうのは、まあ、ある意味これはもう自分を正当化するためにそういうふうなスイッチが入ってるんだと思うんですけど、
ええ、
あ、これで私はそこそこの経済活動に貢献したはずだというふうな気持ち、
そう思えるんだ
そうすることによって、はい、世の中のためになってるな俺さすがって言って製品を待ってますよ
それ言うとどんなしょうもない買い物しても全部それで言えてしまう。
そうなんです
よ、ですけど
高い時のエリアのその気持ちを、ね、納得させるために、
まあまあ、ね、うんうん、経済回すのは確かに大事やけどそれで回さんでもええんちゃんって言われそうですけど、うん、
ね、まあ、おかげで家計も回るんですよね、うん、
はい、スミレさん今来られましたね。
はい、はい、
どうもお疲れ様
です。少し遅くなりました、
はい、まあ、ツイッターをずっと読んでいってまして、マクラブさんからは、ゆるキャン仕様のアップルウォッチの文字盤ってないのかな、誰か作ってないかなといただいてまして、アップルウォッチの文字盤にそのアップル以外のものが作ったのが仮にあったとして、どうやって取り込むのか問題、
うん、あ、
一応いろんなアプリがこれまでも出ましたけど、あれすっごいめんどくさいことやらないといけないんですよね、
うん、
あの、
あ、オリジナルで作る、
あの、はい、あって、ただそれ作っちゃうと、つまり普通のなんかタッチしたら 通常の画面に戻っちゃうんですよ、それやってると。
ああ、なるほど。
そうそうそう。スリープ
あれですかね、写真として文字盤に貼り付ける機能がありますよね、写真を。
あ、そうですね、OS 標準で。
それじゃダメでしょ、でも多分マクラーさんが言うてるのは。ゆるキャン仕様のってことでしょ。
まあ、あの、うん、単純にゆるキャンの画像が載ってるだけっていうんだったら写真機能を使えばいいと思うんですけど、うんうんうん、ただもうちょっと細かくカスタマイズできる本当に文字盤データとしてのものがないのかなっていうところについてはまだちょっと難しいのかなってところですよね。
あのね、番組で紹介したんですけど、うん、それをやってるアプリがあるんですよ。自分でグラフィックアプリで作って、うん、あの針とかも全部作ってデータで読み込ませて、そしてアプローチの上で表示させるのはあるんですけど、
アプリ、
はいはいはい、アプリがね、それサブスクなんですよ。だから使い続ける料金払っていて、なおかつそのどうやってんかな、スクリーンセーバーみたいに表示してるだけなんで、何かの機能使いたいと思って画面タッチしてしまったらそれ消えるんですよ、
うん、
っていうので、あんまり使い勝手良くないなっていうのでね、私も一回やってみようと思ったけど、それでやったらええかもで二の足踏んだっていうのありますけど、
開放してくれてないですからね、文字盤についてはね、
そろそろやってくれてもいいですよね。
なかなか厳しいですよね。他のアプリと連動してうまく表示させるためのコンプリケーションとかが違う文字盤だとはまらなくなるので、一貫性がもっと保てないと、
うん、
操作としてっていうのをこうクリアできないんだと思うんですよね、
まあ、あとはApple Watch って割とハードウェアレベルでかなりガラッと変わるときあるじゃないですか。文字盤のサイズ自体がでかくなるとか、
うんうん。
だからそういうところでもっと柔軟性を持たせるためにはサードパーティーにあまり開放したくないって事情もあるかなという気はしますね。
過去の例を見てもいろんな他社のメーカーのガジェット見てても、ユーザーが自由にやると、まあろくでもないデザインがいっぱい入ってくるんですよ。で、その、まあ、うぞうむぞうのね、データが入ってくるから、一覧でパッと見たときに、なんでこんなダッサいのいっぱい見せられなあかんのっていう気持ちになったんですよ。よその、あの、ウォッチのね、フェイスのユーザーが投稿できるやつの見てたんですけど。うんうん、まあ、100個2個ぐらいですよ、使えるの。もう、ええー、みたいないっぱい見せられるんですよ。だから、やっぱりアップルとしてはそれはやりたくないやろうなっていうのは、私もやったらそう思いますわ。
うん、あと、あれですね。私はあまりほとんど知らないんですけど、このゆるキャンなる、はい、漫画、
アニメも両方
漫画でアニメですね。
がもう世界的に有名になって、
はい、
ミッキーマウスぐらいの有名になって、はい、文字盤になるっていうのを待つ。
そうですね。
アップルが純正で採用する。
そうそう。
なかなかハードルが。
難しいですね。
誰か作ってないかなってありますけど、あの勝手に作った配布するのは当然ダメですからね。
そうね、ユーキャンの著作権のこともあるしね。
そうですね。
あと、ウィンディさんからは、こんな田舎でも M2 MacBook Pro が売られていた。すごいな。ただ、どこがどうすごいのか、思い処理していないので、わからない。アクティビティモニター見ようとしたが、見つからなかった。と、いただいてまして。田舎でもと書いてらっしゃるのが、どんな地域なのか、ちょっとわからないんですけども。まあ、確かに私もね、Apple Store 行って、MacBook Pro この間見てましたけど、うん、確かにね、うん、そんなにちょっとで分かるわけないよなと思い、いつも通りの MacBook やるなと思って見てました。
私はまあ、ファイナルカットとかね、立ち上げてみて、なんかデモ用の動画ねえかなみたいなやって調べるときはありますけどね、はい、でもあんまりないんですよ、そんなデモ用の動画なんて、うん、開いては見るものの。
はいはいはい、
だから結局、そっと閉じるって感じで終わりますね。
で、お店でも閉じて帰ったらダメじゃないですか。
いや、ファイナルカットを閉じ
ない。ああ、そういうことですか。
そう、シャットダウンじゃなくてね。
はいはいはい。そういえば、アップルストアの MacBook 系、つまりノートパソコンシリーズって、あれ、開き角度が全部決められてるんですよね。
ああ、最も美しく見えるように
。76度って言われてまして、はいはいはい、この間みんな、確かにお店行ったら全部同じ角度になってたから、ちょっと直角にして帰ってきました。そう、そんなにいたずらしませんけど。
いや、なんかそういう角度を見る道具みたいなのあるんですかね。
多分なんか76度のボール紙持ってんじゃん。なんかこう、当ててきるとこう合わせるぐらいのことは、まあ、それが毎日練習して、もうそれ、ミントもできるようになってるかもしれんけど。
それはすごいです。
まあでも、黄金比っていうのが世の中にあるんやから、その角度でっていうのは、確かにあるんやと思いますよ。
そうでしょうね。
ちなみに、打足ながら、黄金比っていうのは皆さんご存知ですよね。わからない方はまた調べてくださいね。フィボナッチ級数とかね、世の中に自然が作ったものに対しての比率で、なぜこれが綺麗に見えるかといったらその比率の通りに作ってあるから、あるいはできてるから、ことあれですよね。
はい、怪しいもんじゃないんで大丈夫です。検索かけて調べて
ね。怪しいいませんけど。アップル製品も確かになんかアップルマークを、ね、調べて黄金比率からうまくあの形を導き出してるっていう例を何個か見たことあるんですけど
ね。ありましたね。
それはね、もともとその設計時にそうしたっていう時もあるし、
はいはい、
たまたまやっぱり作ってみたら黄金比になってることが多いんですよ、うんうん
う
ん、
あ、その感覚ですね。
だから黄金比なんですよね。
うん、
うん、
人間の脳も自然の一部やからやっぱりそういうものをいいと思うように作られてるのかもっていうことですけどね、う
ん、かもしれないですね、
うん、アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの現状維持。夏の商用に期待できないので今年発表予定の新型 iPhone は見送りそうとか、M1 Mac を買ったものの制作環境をいきなり変えると大変なのでシステム周りは前のままとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの7月の予定をお伝えいたします。7月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。7月27日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は7月16日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。